東京 FM デジタルフォームフューチャーピックス with ユリ笹川。
9月11日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォルムフューチャーピックス、パーソナリティの笹川ゆりです。娘が今2歳になったんですが、娘が生まれた時に私あるものを買いまして、デジタル一眼なんですけど、ライカの Q2 っていうものを買ったんですよ。奮発して、もともと写真が好きだったんですが、きちんとこうなんて言うんだろう、一眼に寄せたものを持ったことがなかったっていうのと、ちょっとこうきちんと質感が出るようなものが欲しいな、せっかくなら可愛いちっちゃい娘を収めようなんて思いで買ったんですが、結局ですね、今オート取りしかしてなくてですね、あの勉強嫌いな自分の悪いところが出まくってるなと思っているんですが、すばしっこいわけで、ちっちゃい子はなので、一眼を出した頃にはもうその可愛い顔してないとか変な動きしてないっていうことが多くて、結局 iPhone に頼ってるななんて思いつつも、ちょっとですね、徐々に子育ても余裕が出てきたので、その写真の勉強を始めたいななんて思っていまして、今日のゲストはですね、写真に長けたというか、まあいろいろなお顔を持ってますけど、とても私は彼の、あの写真のテイストだったり作品がとても好きでファンなんです。ということで、今日ちょっとアートの話も作品の話も聞いていけたらななんて思っております。この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス、未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日は先週に引き続き、メディアアーティストの落合陽一さんをお迎えします。デジタル社会の未来の風景、今夜も落合さんと考えていきたいと思います。デジタルフォルムフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォルムフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルフォルム。
デジタルフォルムフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今週は先週に引き続き、メディアアーティストの落合陽一さんをお迎えしました。落合陽一、1987年生まれ、筑波大学でメディア芸術を学んだ後、東京大学大学院学際情報学部にて博士号を取得。現在は筑波大学デジタルネイチャー開発研究センターセンター長准教授。自身の会社やさまざまなプロジェクトの代表を務めるほか、政府有識者会議の委員なども歴任。メディアアーティスト、写真家として個展も多数開催している。あの最近元からね、写真ずっとお撮りになってますけど、ヌードの写真撮られたりしてるんですね。
ああ詳しいですね、はいはい、ヌード写真はひたすら最近というか、コロナ2年目になってからですね、要は2021年から撮ってて、ずいぶん撮りましたね。だいたい 3,40 人は撮ったかな。
これはどういう思いから始めたんですか？
身体性って結構重要だなって思って、つまりあのリモートになってくると、やっぱ人間の体とか身体とかあんまり意識しなくなってくるので、まあ、世の中全てがラジオ番組みたいになると僕は思ってるんですけど、その時やっぱ身体とか肉体の感じっていうのをどうやって表現にするかっていうところがあって、で僕普段あの人間の写真全然撮ってこなかったんですよ。
風景多いですよね。
そうそうそう、ご飯屋さん行けば友達の写真撮りますけど、ただ友達の写真撮る以外に人間の写真全然撮ってなかったんで、でポートレートを撮るきっかけになったんですけど、なんでかって言ったら、多分僕普段人と話したりとかミーティングしたりする機会が異常に多いので、でそれが理由であんまり人間撮りたくなかったんだと思うんですよね。あの仕事まで人間と一緒にいたくないみたいな。
なるほど。
なんですけど、逆に言うと会議は多いんですけど、人となんだしっかり対話する機会がないので、でスタジオでヌード撮ると、あのなんだろうな、よく話すんですよ、その相手と、スタジオでヌード撮るとよく相手と話してもの考えることが増えるので、でそれでね、やっぱ対話しながら体に光当てていくの面白いなと思って、そんなことをテーマに撮ってってます。でだから身体ってやっぱいろいろ多様だなって思うようになりました。
落合さんの写真っていつもこう質感とか光の感じとか、なんか温度感とかがなんとなくこういう感じだったんだろうな、この写真撮った時っていうのが、まあ伝わるなっていうのをすごくいつも思うんですけど、
はい、
ヌード撮る時も基本的にはそういう、なんて言うんだろう、 落合さんがよくおっしゃる質量とかそういう。
質量ね、
うん、
はい、ヌードもね質量は結構重要で取ってるんですけど、ただやっぱりね話してて相手に当てた方がいい光はどんな光かっていう感じですね、どっちかっていうと。
へ
ー、風景とか物を撮るときは結構レンズのことを考えながら撮ることが多いんですけど、
うんうん、
人撮ってるときはやっぱ当てる光のことを考えて撮ってることの方がやっぱ多いですね。
例えばどういう人にはどうで、どういう人にはどうみたいなことって言葉で言えたりしますか？
まあ、例えばすごく筋肉質な人だったら光の当て方をもうちょっとつるっととかふわっと当ててみたりとか、あと緩急つけてものすごい硬い光当ててみて、硬い光ってあの影とかがめっちゃバッキリ出る光ですけど、うんうん、当ててみたりとかやって撮るし、なんかふんわりこの人自分のことふんわり見せたいんだろうなと思ったらふんわりするレンズのやつで撮ったりするし、あとなんかこの人は見た目はふんわりしてるんだけどバッキバキに撮ってほしいんだろうなって人にはやっぱめっちゃ硬い光と絞った光で撮りますんで、なんかそういうのを考えながらやってますね。
あ、そんなに内面寄りっていうか人間性寄りなんですね。面白いですね。
喋りながら大体。でもなんか事前にヒアリングしてそれで分かるんですけどね。なんか30分ぐらいおしゃべりするとできるなって感じが。
面白い。あと先週の最後にちょっとお話伺ったんですけど、そのコロナ禍で YouTube も始められたということで、 YouTube が私すごい好きだったっていう話も先週ちょうどしたところだったんですけど、個人的には YouTube をやり始めたってことはきっと何か他の今までのメディアには落とせなかったことを YouTube に落としたかったっていう意図があったのかなとも思いますが、
はいはい、なんか最初やったコンセプトはあの情熱大陸を永遠にやりたいって。情熱大陸の時めっちゃ楽だったんですよ、取材とアウトカット、うんうん、どういうことかっていうと、情熱大陸って200時間ぐらい撮って20分ぐらいにつまむんですけど、でなんかあのディレクターが要は被写体に対しての非常に勉強してるので話が通じてすごい楽だったんですよ。言いたいことそのまま言っててもちゃんとなんかお話になってったんですけど、うんうんうん、であの感じがいいなと思ったんで、だから僕のことをよく知ってる人が僕が喋りたいことだけを喋ってるものを編集するのが一番いいんだろうなって思ったので、それを作ろうと思って、だから現場に行ってるところとかなんか絵画を見てるところとかを喋んないといけないことを喋るんじゃなくて、喋りを ただ喋ってるだけっていうやつがいいなと思ってそれをやってます。
言われてみたら情熱大陸、あのカメラでパシャパシャ撮られてる落合さんの姿が映ってたりとか、確かに言われてみたらあの曲を頭の中で流したら情熱大陸になりますね。
ああそうなんですよ。
なるほど。あのでもいろんなメディアで、まあ、いろんな解説とか発信とかしているのとちょっと YouTube なんて言うんだろう、あの住み分けができてるというかちょっとアート寄りだなっていうふうにも思うんですけど、
あそうです、ね、まあ、なんか、うん、僕は興味あることにしか興味ないからっていう、なんか世の中のメディアで出てるときは別になんか興味があるなしに関わらず何かを聞かれてるからはいって言いながら喋ってる。なんか興味ないねって言うと番組一瞬で終わっちゃうか。
いやでも落合さんのすごいところは興味ないネタも興味あるネタもすごい一定のテンションでやるってところですよね。
あはい、まあそれ多分ね意外とどっちも興味ないんじゃないですか。興味あるネタだけははっきり多分目見てれば分かりますよ僕。なんかまあ楽しいやつは結構いっぱいある。
なるほど、
はい、世の中の人が興味あることにあまり興味がないことが多いので、
でも逆にあの落合さんが興味ないんだろうなって思いながら話聞いてる後に解き放つ一言の方が鋭かったりしますよね。
あ、しますしますします、はい、なんかここ3000年ぐらい言われてきたけどそんなこと今でも言ってるんですかみたいな。
そうそうそう、
ブッダもキリストも成し得なかったのにあなたは何するつもりなんですかみたいなやつ。
そう、意外と民衆はそれを求めてるかもしれないので、あの興味ないこともぜひたくさん登場していただければなと思います。
はい、いや、ね、報道番組ではなかなかそのズバッとした一言を言うとそれなんか番組が終わってしまうのでみたいなことよく言われます。
そのまま CM 行くみたいな感じになりそうですよね。
はい、まあ、なんか最近はやっぱりメディア全員サイコパスみたいですよね。オリンピックで盛り上がったと思ったらコロナで深刻な顔してまたオリンピックですか。
では一旦 CM ですみたいな。確かに
大変そうです。
デジタルフォルムフューチャーピックス、笹川ゆりがお届けしています。今日は先週に引き続きメディアアーティストの落合陽一さんをお迎えしています。落合さん、この番組あのデジタルフォルムフューチャーピックスっていうタイトルでして、将来とかちょっと下げの未来のデジタル軸で考えた世の中どうなってるのよみたいな番組なんですよ。
はい、
なのでちょっと漠然とした質問なんですけれども、この先のデジタル軸で考えた日本がどうなっていくかっていう予想を伺いたいんですけど、 あの落合さんの管轄の範囲が広すぎて漠然とした質問になってるのは承知の上なんですけど、何か今その質問で話したいことをぜひ話していただければなと思います。
は
い、
日本のデジタルね、やっぱコロナで出てきたあのダメなところは全部デジタル解決していくのを忘れないってとことかな。なんかよく思うのは、多分ね、なんか意外ともうほら、あのコロナが明けたら丸々しようって言い出す人じゃないですか、みんな。
旅行とかいろいろね。
あ、旅行とかいろいろ。だけどコロナが明けたら丸々しようって始めちゃいけないやつまで始めそうだなと思って。ダメな会議とか、あの無用ななんか気合出勤とか。あとなんかあの体調が悪いのに会社行くやつとか。
あ、なるほど。今までの慣例慣習が全て戻ってきてしまうのではないかと。
そうそうそうそう。なんで、あれでデジタルで解決してたやつって、良さげなやつはもうそのまま残すっていうことを決めてからコロナ明けを目指さないとちょっと。だって緊急事態宣言明けたからとりあえず出社しようとかいうのよくわかんないじゃないですか。テレワークで成り立ってんだったらテレワークのやつはそのままテレワークで確保して、なんか緊急のやつだけ出社してみたいな形にできるんでしょ、最初からそうしましょうよっていうのを。ね、なんかちょっとよくわからないっていう。
それあの本当にそうだなと思うんですけど、例えばなんかベンチャーとか一方でちっちゃめな会社とか、そのトップがこうしようって言ったことですぐに波及するようなコミュニティはそのコロナ中のままでいられると思うんですけど、はいはい、例えば大手の企業とか日本の昔からある老舗企業とかが、はい、そういうせっかくコロナで取り入れたいいことを残していくためにはどうしたらいいんですかね。
多分時間終わりを変えないようにすればいいんじゃないでしょうかね。定例ミーティングとかっていうのは全員の合議で決まってるんで、あれをフィジカルに戻さなければいいとかですね、そういうなんかわざわざ他人の時間を奪わないでも成立するようなことにシフトしていくためのデジタルを使うっていうのはまあ基本だと思いますし、あとあのなんかせっかく全てのところにあのサーモグラフィーと顔のやつつけたんだったら顔ゲートで入れるようにしたいですよね。
したいですね。
あとセキュリティ的にはなんかもっといろんなことできるはずなんですけど、あんだけカメラ用意したりとかしてたので、うん、でそういうところを多分熱測る必要がなかったらあのカメラ全部除去しそうじゃないですか。
確かに、どこに行くんだろうかあのカメラたちは。
ペッパー君があのサービス停止してどこに行ったんだろうかと同じ疑問が僕は湧くわけですけれど、いや結構本当にせっかくあるんだからそのままなんかに使おうぜっていうのはあって、なんかちゃんと導入したデジタルはちゃんと利活用してってほしいですよね。タブレット配ってリモートで授業してた人たち、タブレット回収して元に戻ったらどうしようとか僕はすげえ思ってますけど。
でもちょっとあのうっかり完全に日本は戻る傾向にありそうですよね。
あ、うっかり完全にやっぱ教科書の温かみがいいとか言って、あんまそれよくわからない。
じゃあ落合さん自身はこれからもまあコロナ中に増えたとか作った新しい仕事も続行していくと思うんですけど、逆に落合陽一のスタイルはコロナ禍で精査したいろんなどっちの方がいいのかっていうののハイブリッド型でいくという感じでしょうかね。
は
い、
確実にテレビはリモートの方が楽なんですけど。
ニュースゼロ最近リモートっておっしゃってましたもんね。
リモートですね。まあ、あの現場の方が楽しいのであの違った価値なんですけど、
はいはい、
リモートの方があのカンペとかはめっちゃ近くに出せるから、ただあの目線を合わせるあのプロンプターってやっぱりあのレンズの遠い距離のやつでプロンプター置いてるから目が自然なだけで、
うんうん、
近い距離のレンズでプロンプター出すの結構大変なんですよね、
うんうんうん、
とかなんかそういうギミック的なこともいっぱいあるんですけど、家にプロンプターありますもん僕お家に。
いやあの今落合さんのですねラジオなんでお見せできなくてあれなんですけど、あのご自宅ですよね今。
あ、これはね自宅の下に事務所があるんですけど、事務所の方です。
そうなんですね。めちゃめちゃ機材がたくさんありそうで、コロナ禍でおそらく機材すごく買ったんじゃないですか。
機材増えましたね。マイクがいいマイクになったりとか、
はい、
プロンプターとかあのカメラとか昔からあるんですけど、なんか部屋で使うとは思わなかったです、ね。
一番買ってよかったものなんですか。
圧倒的にマイクじゃないですか。
うーん、1週目でそういえばお伝えし忘れちゃったんですけど、今回のこの2週の収録、落合さんあのリモートでお届けしたんです。
マイクはね、なんか通信設備によって音質が変わっちゃうんですけど、生のマイクだとレコーディング用のマイクを2本つけてるから結構音はいいはずなんですよね、
う
ん、
じゃあ歌も歌えちゃうわけですね、最悪レコーディング。
あ、そうそうそうそう、まあ歌は歌わないんですけど、
あ、
ま
あ
で
も
ギター弾いたりとかしますけど、はい、マイクやっぱ圧倒的にいい方がいいのとね、あとディスプレイの量は増えましたねこの中で。
今いくつあるですか周りに。
え、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11枚ぐらい。
それはもちろん用途違うんですよね。
用途違いますね。共同作業するためのズームとかが増えたので、
はいはい、
他人の顔を出しといたりとか、あとチャットツールをずっと開いておいたりとかするような ツールがちょっと1枚ずつ増えたとか2枚ずつ増えたで、パソコンごとになんかモニターがちょっとずつ増えたんですよね。
はあ。
映画監督の河瀬さんが昔
はい。
前にここの部屋にヒュッて来たことがあったんですけ
直
ど、
美さん、川瀬直美さん。
万博で一緒にやってるから。
ええ。
で、河瀬さんが、うわ、ここコクピットだね、完全にこっから出ないね、とか言われて、あ、そうかもしれない。
秘密基地ということ
はい。
ですね。そういえばあれですね、来週16日がお誕生日で34歳になられるということ
ありが
で。
とうございます。34になっちゃいますよ、も
て
う
か
ね。
34歳なんですね、まだ落合さん。
あ
それ
れ、
に
そうそう、
驚
ゆうき
愕。
パーセンよりちょっと若い。
あ、確かにうちのね、夫、太田裕樹、2個違いですかね、きっとね。
はい、2個違い。
へえ、どうですか、この先、まだまだ攻めていく人生かと思いますが、この先の野望とかありますか？
え、野望ですか？
はい。
なんか、まあ、僕は、徐々に徐々に自分のやってることが拡大していくタイプの人間なので、まあ、地道に新しいことを始めていくと思うんですけれど、最近やっぱり建築スケールのものを作るの楽しいですね。
建築。
スケール、建物ぐらいのサイズの。どんどん作品が巨大化してるんですよ、最近。縦6メートルとか横20メートルとか、なんかそういうのをいっぱい作るようになってきたんですけど、なんか大きいもの作るの楽しいなって最近は思ってます。
落合さんの、ずっと前にジャイロ、おもつ参道のでジャイロでやってた作品を見たときは、割となんていう背丈くらいの作品が多かったんです
背
が、
丈ぐらいの作品が多いんですけど、最近は本当でかいです。
今言える範囲で制作なさっているアート作品はあるんですか？
今はですね、ちょうど海外での展示が何か所かで、あるので、今展覧会、中東と、あとイギリスと南アメリカかな？あたりで展示するのをでかいの作ってるのと、あとは、あと国内の展覧会も、まあ、秋頃と来年ぐらいにあるので、それの準備をしているようなのがあります。
中東の方々とかって、落合さんの後見られた時のリアクションってどんな感じなんですか？
実は昔、5年前にマレーシアで作品展やった時は、割とイスラム圏の人たち見てくれてたんですけど、あそこところはイスラム系といくつか宗教がある国だから、で、割かし、あれがいいんですよ。相性が良くて。なぜかというと、僕の作品って、見て人間出てこないし、擬人化もしないし、なんかね、絵の描画スタイルとして結構幾何学的だったりとか、比較的言語性によってないものが多いので、なんか意外と受けがいいなとは思ってました。
なるほど。落合さんみたいな研究者でありアーティストっていう方って、日本だとすごい希少だと思うんですけど、落合さんが確か以前、その海外だとよくあるっていうか、研究者とそのアーティストを兼ね備えることってよくあるっておっしゃってたんですけど、そういうなんか海外の方々との交流とかってあるんですか？
年1か2ぐらいは MIT のメディアラボの人とか、あとスタンフォードの人とかと結構話したりする機会が多かったんですけど、最近はリモートで対談するとかはよくありますが、フィジカルに会うことはなくなっちゃいましたね。まあないからですね、学会とかが、オンラインでしか。
そう、だってこの間まで、コロナ前までは結構海外飛び回ってましたけど、それこそ海外はもうリモートになってしまったっていうことです
はい。
よね。
だって月に2回は海外にだいたい行ってましたけど、最近は本当ないっすね。でもなんかすごい話で、学会の基調講演とか学会のプレゼンテーションとかって海外の、あんまり忘れたことなかったんですよ。それは海外にいるからですよね。海外にいれば寝坊しなければ行くじゃないですか。現在の予定に海外の予定が入ってくるようになって、危うくすっぽかしそうになったことが最近結構あって。あれはね、良くないと思います。今ちょっと待って、サンフランシスコ何時だっけとか言って、あ、やばいみたいなことがよく発生することが最近はよくありますね。
下手したら朝サンフランシスコでリモートで講演して、日本を挟んで夜中東みたいなことがあるってことですよね。
ああ、全然そういうのありますね。なんか昔はそれは打ち合わせだけだったんですけど、最近その講演みたいなイベントがなんか変な時間にやってくるのは本当におかしいなと思って。だから本当だったらね、時差込みで飛行機で行くわけですけど、行かなくなっちゃったからね。
多くの方が待っているわけですからね。すっぽかせないわけ
そう
です
なんです。動かせ
よ
ないはずなんですよ。
ね。なるほど。いやいや、なんだか近況もたくさん伺えて、とても楽しかったです。なん
こ
か、
ち
あれ
らこ
です
そめちゃく
ね。
ちゃ面白かったでございます。
いや、なんか宣伝ありますかって言ったけど、ちょっと多すぎそうなんで、割愛でいいですか？
はい、宣伝は特にないですけど、ツイッターか YouTube 見てくれれば展覧会の情報ぐらい出てくると思います。
わ かりました。ありがとうございます。ちょっとぜひ、寝てくださいね、時々。
はい。
はい。ということで、デジタル法のフューチャービクス、ゲストは落合陽一さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
デジタルフォルムは今年で60周年の IT 企業。どんな仕事をしているのでしょうか？
私たちコンサルティングチームは、 DX の支援をコアとして RPA や適切な SaaS のソリューションを活用した提案から導入までクイックにご提供できることを強みとしています。導入して終わりではなく、お客様の真のパートナーとして継続的に効果を高めるためのサポートを行うことで強い信頼関係を築いております。
なるほど。テクノロジーとデジタルデータを生かし、発想力と行動力と情熱でお客様を成功に導いているんですね。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルム。デジタルフォルムでは新卒、第二新卒向け会社説明会を開催しています。詳しくはホームページで。デジタルの力を使って一緒に未来を作りましょう。
デジタルフォーンフューチャーピックス with ユリ笹川。
デジタルフォルムフューチャーピックス、今夜は先週に引き続きメディアアーティストの落合陽一さんをお迎えいたしました。様々なメディアでご出演になって、様々な顔を持つ落合さんということで、なんだかつかみどころがちょっとないななんて思ったりもするんですが、落合さんがアートの話というかご自身の作品の話をすると、とても落合陽一という人間のこうなんて言うんだろう、考えていることがとても浮き彫りになるななんていうふうに今夜お話しして思ったりいたしました。コロナ前はあまり人物像を写真で撮らなかったということでしたが、コロナになって物理的に人と会わなくなったがためにヌードを撮り始めたなんていうお話もとても興味深いななんて思いましたね。落合さんの活動多岐にわたりますので、ぜひ今後も注目していただければと思います。デジタルフォルムフューチャーピックス、お相手は笹川ゆりでした。
デジタルフォルムフューチャーピックス。 This program was brought to you by デジタルフォルム。